さて、それではこの時間のカフェテラスのお客様をご紹介していきましょう。兵庫県阪神シニアカレッジ学長でいらっしゃいます田辺誠さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
なかなかの今日はお天気が、
そうですね、
雨が降ったりちょっと風が強かったり、気温が低いです。
あ、そうですか。
はい、25度ないんです。2時の気温ですけども、
湿気がね、すごいですね。
こういう時はちょっと体調崩しやすいんですけども、
そうですね、
毎日の生活の中でこう目的があったりすると、なんかこう元気になるかなという気もして、今日はそんなヒントもいただけるんではないかなと思っていろいろお話を伺いしたいと思います。
はい、
早速ですけども、兵庫県阪神シニアカレッジ、ここはどういうところなのか、まずは学長としての思いをお聞かせいただけますか。
阪神シニアカレッジというのは兵庫県の代表的な高齢者の、学習の場なんですけども、本来障害学習というのは日本ではね、障害学習がまだ高齢者対策と混同されている嫌いがあるんですよ。
あ、はい、
で、私がおったニュージーランドなんかでは、もう本当に65の定年過ぎたから大学へ入ろうとかね、大学の授業難しいから高校の授業に行きたいねんとか、ね、可能なんです。
はい、
それで高校で世界史だったら世界史週に2回、で定期的にレポート出し、試験が通れば、1年終わった時にね、その人の高校の時の指導要録が書き換えられるんですよ。この科目高校で取ったことに。本来障害学習ってそういうもんなんですけど、ただ残念ながらやっぱり日本の場合はまだそこまで行ってませんから、だから高齢者には高齢者のカレッジがあるというふうなね、で高校卒業したから大学やみたいな面がまだね、日本では。それは私ちょっと残念なんですけど、ただ兵庫県はね、高齢者の障害学習に関してはパイオニアの県なんですよ。
あ、そうなんですか。
つい数年前に県政150年のいろいろ事業がありましたが、その50年前、県政100年の時にね、兵庫県それを打ち出したんです。でそれで、だからまあ今も50数年なんですけどね、一番大きな成果としては加古川に稲美野学園というのが、
かがったことあります、
ね。それから今加東市なんですが、嬉野台障害教育センターとかね、一連のそういうものが、もう日本でも先駆けとして作られたんですよ。でその後そのラジオ関西を、巻き込んで、高齢者放送大学というのをね、土曜日の朝、でこれも今はもう高齢者だけではないからということで、ラジオカレッジという名前に数年前に変わりましたけどね、でそんなの一環で、田島には田島の三手山学園とか淡路にも西播磨にもというのがあるんですけども、一番中心 の、 稲美野学園に次ぐ規模で、阪神館、阪神が7市1町ありますね、この7市1町が一般的に阪神から言われるんですが、これに神戸市を加えて、8市1町の兵庫県民を対象にして、で、年齢的には50代の後半から後というのが、このシニアカレッジ の、 入学資格なんです。ただ、徐々に年齢の枠を、緩めようということで、別に年齢制限なしに、例えば聴講生なんかの制度がありますからね、
そうなんですね、
いろんな方に来ていただけたらありがたいと思います。で学科が3つあるんです、シニアカレッジには。それが健康学科と、それから園芸学、園芸吉本ちゃいますよ、草木のね、園芸学科と、
園芸療法の園芸、
それから国際理解学科、これがそれぞれ定員50名で4年生ですので、1学年全体としたら150名でしょ、50名3学科、でこれが4年生ですから、一応定員600名で、それとは別にね、2年生で阪神人町創造講座というのが30名の定員ですから、2学年生ですので合計60名 で、でそういう660名というのが定員なんですね。
あ、そうですか。皆さんはどんな様子で授業を受けてらっしゃるんでしょうね。
まあ元気ですね。
ああ、そう
です。元気ですよ、この受講生の皆さん方は。で、学科で勉強するのが メインだと私もずっと思っとったんですけども、
はい、
実際に来られてる方を見るとですね、クラブ活動が30ほどあるんです。
いいですね、30もあるんですか
もう健康体操クラブとかね、マジックとかね、はい、から風船でいろんなものを作る、
あ、バルーンアートみたいなんですか、
うん、そうそう、バルーンアートですね、はい、それから英会話、歴史探訪クラブとかね、パソコンもありますしね、でそれに大体もう2つ3つもう今若い子はクラブ活動勧誘してですよね、
そうです
もう2つか3つ大体皆さん入って
ます、掛け持ちして、
はい、で、まあ、大体4年間勉強していかれるんですけどね、
はい、授業は毎日ですか。いやいや、
各学科の授業が週に1日と、それからその共通科目があって、だから大体皆さん週に2日来てられますね。
1回の講義は90分ぐらいですか。
90分
ですか、はい、あ、そうですか。じゃあもう皆さんはその日を楽しみに来られて、
う
ん、
そうですね、
はい、いいですね。じゃあ学科は先ほどおっしゃったように健康って、この時代的なことも含めますと、自分の健康は自分で自覚していないと人任せにはできない世代にもなってくる時なので、
そうですね、うん、それと、まあ、なんて言いますかね、こう、その中には実際にこう実技的なこともね含めてね、
健康
ね、
そうなんですか、
うん、やってられますね。
実技というのはいわゆるこう体操のような
みたいなものも含めて、
あ、は
い、
そうですか。園芸は例えばどういうことをされるんですか、
ね、勉強の、
はい、園芸となりました。
園芸は本来は貸しの、まあ、阪神館ですからそんな農家がありませんよね、稲見の学園なんかだと農家の方がありますからね、阪神館だと市の菓子農園で野菜作ってるねんとかね、はい、で最近ではやっぱりベランダの花作り、
はい、
プランター園芸みたいな、そういうその理論と実技を勉強してる。
理論は必要ですね、うん、勘でやってるだけでもダメですのでね、はい、なるほどね。
そしてやっぱりね、その茄子作るのに、はい、自分で勝手にやってたらやっぱりその爪爪に作ってしまうわけです、
はい、
とかね、
はい、
50センチ離さないかんとか言われて、そんな難しいわ言いながらやってみたらやっぱり大きいのができた
から、ね、そうですか、
うん、やっぱりその聞いてみたら違いますね、言ってられますね。
そうですか、はい、じゃあ学科もまたいでいくつか取られる方もいらっしゃるわけですか。
それは4年間は同じです。
あ、そうなんですか、は
い、で4年間で、はい、卒業された後ね、うん、別の学科に入ると、
はい、
稲見の学園は今同一学科への再入学を認めてるんですが、
あ、はい、
このシニアカレッジは同一学科の再入学は認めてないんです、だから、
はい、
だからおそらく皆さん方それでもね離れがたいみたいで4年間この学科卒業してから今ここへ来てますとか、
ね、次の学科にということで合計12年間通われるかもしれませんか。
ね、14年、阪神人待ちが2年あります。
あ、そっかそっか、はい、うん、わあ、すごいですね、うん、
ああ、お元気で勉強してられますよ。
学ぶっていうことはね、分からないことを知る喜びっていうのは、はい、やっぱりこの年齢を重ねてきて初めて分かります ね。若い時にもうちょっと知ってたらよかったなと思いますけど。
で、中にね、やっぱり結構プロの方があるんですよ。
え、そうなんですか。
うん、例えば国際理解学科なんかね、
はい、
もう長年商社で海外駐在してましてみたいな人がね、
はい、
だから先生の方もなかなか力入れてちゃんと授業しないと、そりゃ違いますって言われたらね、
はいはい、
うん、そういう面もありますね。
そうです。
ちょっと、まあ、ありがたいのは地域が阪神シニアカレッジ、カレッジ自体は宝塚市役所の隣ですのでね、
わかりやすいですね、うん、宝塚市役所、
そうそう、ね、結構有名な講師の人が、
はい、
まあ、阪神館なら行けるわいで来てくださるんです。
はい、
それでやっぱり受講生の皆さんもすごい喜んで授業を聞いてられますね、
ということはそういう先生の招聘も田辺さん学長としていろいろな方、
これはもう各学科に学科主任というのがあって、その人たちが中心になって、人選をしたりね、まあ、皆さんお互いに紹介し合いながらね、
はい、そうですか、はい、その学園自体は、まあ、今いろいろとお伺いしましたけど、もう入学の時期は終わってますので、 今日お話をいただくのはこのシニアカレッジのオープンキャンパスが間もなくということで、はいはい、ちょっとこのお話に移っていきたいと思います。
入学してくださるためにもどんなとこかいうことを ね、であの阪神シニアカレッジは、バブルが崩壊してからスタートしたんですよ。
それでね90年代に
神戸のシルバーカレッジみたいに豪華なキャンパスがなくできなくて、だからスタートしてからあの宝塚のビルの一角と尼崎の一角と西宮と伊丹タコ足でやってたんが、
あの
数年前にもう一箇所にまとまってようようキャンパスができましてね。でそれも含めてその学校のあの何て言いますか見学、それからまあできたらその授業の体験をしていただくと、だからあの屋上には園芸学科の農園がありますのでね、
屋上に作られたんですか、はいは
い、そういうのの、 あの、はい、見学を含めて毎年あの8月にオープンキャンパスをやるんです。
あ、はい
はいはい、で今年は8月の3日、はい、水曜日なんですけどね、午後に、お昼12時半から4時まででですね、
はい、
あの12時半から1時半ぐらいまでの間に施設の見学、まあ、あのクラブ活動やってるクラブもありますから、そういうのはちょっと見ていただくと、でその後1時半から3時まで1時間半あの私がその公開講座をやらせていただいて、
あ、はい、
で、まあ、施設やらあのカレッジの説明もするということ
なんです。でこの時の講座の演題は、
演題はねやっぱりね、はい、あのできるだけよく来てもらおうということでですね、はい、あちょっとみんなという阪神館と温泉文化、
温泉文化です。
阪神館温泉多いんです。
あ、
まあ、有馬宝塚、
はい、
その他に
そうですね、
そうですね、昔あって今ないのがねひばりが丘温泉とかね、花屋敷温泉、
あそうなんですか、な
その一列のこれあの宝塚温泉からひばりが丘、はい、それからあの中山寺温泉の昔ありました、ここに行くと、はい、伏尾温泉今あるでしょ、
はい、池田の
箕面の温泉、
はい、あ、
つながります。有馬高槻構造線の断層の割れ目に湧いたわけですよ。
なるほど、
うん、かロコさんの側に行くと、西の宮の兜山の横にね、
はいは
い、西宮兜山高校いうのがあるんです、
はい、
この学校のある土地の町名が西宮市湯の本町名、
あら、
湯の温泉湧くんです、
うん、
それから皆さんよご存知の紅葉園とか苦楽園、
あ、はいはい、
これ大正から昭和にあった温泉施設名なんですよ。
え、そうなんですか、うん、
だから昭和13年の阪神大水害で埋没して、はい、復活する前に戦争が始まって、戦争中復活は飛んでしまって、
はい、
戦後も復活せんままに住宅開発が行われて、それで前にあった温泉施設名そこで紅葉園苦楽園、
は
うん、それから神戸の例えば兵庫平野というところに、港山温泉って言ってね、ちょうどあの福原遷都の時に平清盛が入ったか入らへんかいう温泉があるんです、兵庫区の山際に、でこんな風な知らんとこ多いでしょ。
そうです ね、
で結局あの今でも結構人気、温泉好きの人には人気があるし、でだからなんでこんなとこ温泉が湧くかの話からね、そしてそれと同時にあの鉄道がついて開発が進む住宅化と同時に、それからこの阪神館というのは本当にあの住宅地のすぐ脇に温泉があるんですよ、自然がいっぱいあるいうことでね、そんなお話をさせていただこうと。
そうなんです、
ね、あんまりみんな言うたら、
あ、そうですね、
来てくださいませんからね、あの内緒にして、
当日あの先生のお話とその他にはスケジュールちょっとご紹介いただけたら嬉しいですけども、
ね、12時半から、はい、4時までということなんですけども、とりあえずその12時半からは自由見学をしていただく、
あ、はいはい、
うん、で1時頃からね、あの副学長さんが、はい、まあ、事務的なカレッジの説明をして、それで1時半から3時まで公開講座をすると、でその3時の後また自由にあの見学あるいは問い合わせをしていただくと、
はい、
でこれはあの、フルタイムのシニアカレッジの学生さんは、50代後半から 以上なんですけども、はい、毎年聴講生というのを募集してますから、これまた聴講生のパンフレットがありますのでね、あるいは阪神シニアカレッジ のホームページで見ていただいたら出てきますので、はい、これは年齢制限がありません。
時期的には今からでも間に合います。
間に合います。
そうですか。じゃあちょっとここで1曲入れて詳しくお伺いしたいと思います。今日の4時台のカフェテラスのお客様、兵庫県阪神シニアカレッジ学長の田辺誠さんをお迎えしてお話をいただいております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
毎年されているオープンキャンパス2022という今年は8月の3日に行われる、そのお話をいただきましたが、聴講生が、はい、割とこう枠を広げていくことができるというお話を1曲お届けする前に伺ったので、ちょっと詳しく今からでも間に合うということですか。はいはい、
聴講生用の、ね、パンフレットがありましてね、
はい、
でどういう科目、まあ、聴講される場合はもう科目その講座講座ですのでね、1回分1回分で、
その、はい、
例えば共通科目であると、ゴミ問題と 3R 京都大学の准教授の先生なんですけどね、はい、それから天気予報の見方、これは天気予報士の南さん、
はい、
南俊之さん来られるんですが、はい、そういうお話がありますね。から私はこの共通講座の部分では阪神地域学というのが公開の聴講生用の科目でね、はい、から例えば園芸学科だと、園芸植物の栽培整理、水を中心にした、はい、それから草花栽培の基礎とかね、家庭園芸のための土作りとか、
はい、
そういう科目といいますか、はい、授業が、聴講いっぱいあります。
そうなんです。
健康学科でいきますと、近年の運動プログラムの科学、
はい、
それから噛むことの効能、
はい、
お笑いと健康とか、
はい、
それからそうですね、国際理解学科ですと、国際法、それから海外から見た日本絵画、イスラムの基礎とか、私はオセアニア文化論というのを担当するんですけどね、でそういうものを一覧にしたパンフレットがありますので、聴講希望という方は、でこ のオープンキャンパスはそういうフルタイムで学生になるんじゃなくて、聴講をしたいなというのもね、だから来られたらその時に聴講できる科目の一覧の冊子がありますからね、
はい
はい、だから自分はまだ現役40代バリバリで、だけどうちの母親がちょっと行きたい言ってるんで見てきたろうとか、ね、
はいはい、
もうおじいちゃん無理やり入れようとかそんな人も来ていただいたらいいと思うんです。
あ、そうですか、はい、ホームページで見ることもできますか、聴講生の、その、はい、いつどういう講座があるか、
も
う
できます、できます。
それは
阪神シニアカレッジ
でも単発で参加できるという、はい、受講できると、
はい、聴講のやつ
は
ね、
はい、でその聴講生は事前に申し込んで寄せてもらうという、はい、その日に行ってではないんですね。わ、はい、かりました。じゃあぜひそのあたりは皆さん阪神シニアカレッジ、これで見ていただいて、ご自分の関心のある、ね、講座をぜひ見ていただきたいなと思います、はい、それからこの先ほどから何回か皆さんが楽しんでいらっしゃるのがお勉強だけではなくってクラブ活動、
はい、
例えばどんなものがあるのか、ちょっと
健康体操とか社交ダンス、
はい、
それから朗読クラブ、
お
太極拳、
はい、
男性料理サークルとか、ね
はい、
ダーツ、投げる矢
ですね、そうですね、
テニスクラブもありますし、歌声の会とか書道クラブもあります、
はい、
でその他その山楽会で山歩きを楽しむ、
はい、
山を歩こういう、いやじゃ山だし町もですね、阪神シニアカレッジ歩こう会というように、ようきありますよ、ストレッチやらパソコンやらという、
でそのクラブ活動は割と頻繁に皆さん集まってらっしゃるんでしょうね。
そうですね、
1週間に1度だけではないかもしれないですね、はいはいはい、
まあ 土曜日に、山歩きのクラブなんか、毎月第3土曜日ですかね、歩いてられますね。
人生100年時代と言われますけれども、まだまだやっぱり学ぶことももちろんとっても私も楽しいなと、知らないことを知る喜びっていうのは本当に年を重ねて余計に思うんですけども、
本来ね、中学卒業して高校卒業して大学行った、その頃ねあんまり関心持ってなかったけど、長い社会生活の経験の後関心持って、さあそれどない勉強しようかというのは今まであんまりね、そういう機会がなかったわけですけども、これはすごいいい学習になると思いますね。
そうですね、ぜひお出かけいただきたいと思います。このオープンキャンパスは特に申し込みとかはいらないんですか？
オープンキャンパスに関してはもう予約不要、無料ですから、ただ先着順ですので、お問い合わせはこの電話を番号にしていただいたらと思いますけどね。
今ちょっとチラシをいただいたので申し上げます、電話番号問い合わせです。0797-268001、 もう一度申し上げます。0797-268001、場所は宝塚市にあります。先ほどご紹介いただいた市役所のお隣、
もう大きな、市役所の南隣
ですね。南隣、目印がありますから迷わずにお出かけできるのではないでしょうか。オープンキャンパス2022、8月の3日ということです。じゃあぜひリスナーの皆さんにお声掛けお願いいたします。
たくさん新しい学習、やっぱりものを知るとね感動がありますし、これを続けると体も心も健康になりますね、元気になりますね。ぜひおいでいただきたいと思います。
ありがとうございました。今日後半お越しいただいたカフェタスのお客様、兵庫県阪神シニアカレッジ学長の田辺誠さんでした。どうもありがとうございました。